もう皆様、お分かりでしょうか。はい、皆様、お分かりかと思いますが、こんばんは。連絡行ったので大丈夫だと思います。ああ、大丈夫です。はい。連絡は来ていただき、マネージャーの方、ありがとうございます。はい。泉さん、こんばんは。毎度でございます。まだかなと。ブレスさんも、こんばんは。こんばんはです。はい。X さん、こんばんは。連絡行ったので大丈夫だと思います。そう、連絡来ました。先ほど連絡来ました。はい。つい先ほど、9時57分の段階で、これから部屋に上がりますということなので、まあ今アリスさんはね、非常に長い長い階段を登っている最中なのではないかなって思います。はい、篠森千佳さんもこんばんは。まずはアバントークからタイトルコールまでに集合ということでですね、はい、まあそんなわけでですね、今日も、始めていきたいと思いますが、アリスさんは来るかな、来るかな、何時ぐらいに来るでしょうね、何時ぐらいに来るかな。さあ、すでに、ブレイスさんは22時10分と、お、22時、まあそうですね、今日は早い段階で来そうな気がします。まあこれから部屋に上がる、長い長い階段を登った後にアリスさんの、回線が素直に繋がればですね、すぐ来るのではないかなと思いますが、もうニコ生ではやらないの、ニコニコ生放送番組開始ボタンが押してなかった、失礼いたしました。はい、ニコ生の方がですね、失礼しました、番組開始のボタンを押せてなかったですね、これ今、ニコ生でも、開始してるかなと思います。すいません、番組の、開始のボタンが、押せてなかったです。なんか予約枠だけですね。はい、一応こちらの配信は YouTube、ニコニコ生放送、ツイキャス、おまけでネトラジで放送しております。ニコ生出ました。そう、ごめんなさい、開始枠だけ作って、番組開始ボタンが押せてなかったです。失礼いたしました。自動開始とかをね、オンにすればまた話は変わってくるのかな。でも、自動開始をオンにするとね、事故る可能性があるんですね。お、ブレイスさん、ニコニコ国、ありがとうございます。ちょっと私も、自作自演で、ニコニ広告しとこうかな。なんだったっけ、広告主名、思い出されへん。秘密結社、秘密結社コンズ。よし。秘密結社コンズ名義で、自作自演広告をしておきましょう。はい、広告用のチケットがね、手に入ったんでね。チャリンと。ありがとうございます。ブレイスさん、本当にありがとうございます。これ、アリスさんが来たらね、アリスさんに媚びを売ってもらわないといけないと思いますんでね、アリスさんに媚びを売ってもらいつつ、はい、秘密結社コンズで、ニコニコ王国、お、来たね、来たね、アリスさん来たね、今の音はアリスさんの声だね。おはようございます。今日は大人の階段意外と早く、
はあ、マネージャーに起こしていただきました。
マネージャーに起こしていただきましたか。ありがとうございます。はい。というわけで、アリスさん、はい、本日も、よろしく。あ、はい、どうされました。ちょっと待って、足つった、ちょっと。
せわしな。
はい、
助けて。
どうされましたか、アリスさん。
ダメだ。どうしたらいいんだ。
どうした、どうしました、アリスさん。
ゴーライブの ボタンが。
おーおーおーおお。
どうしよう。
一度ディスコードを再起動してきてみてはいかがでしょう。
なんかね。
はい。
なんかニトロならなんたらっていう、
それ
あれが
画面が出てきてって感じですよね。エスケープキーを押してキャンセルとかできないですか。
キャンセルはできるんですけど、
はい、
キャンセルはできるんですけど、
はいはいはい、
画面いっぱいにしても、
はい、
ボ 端が出てこない。
ん？どういうこと？
下に埋もれちゃって。
ああ、一旦画面の解像度をね、大きくした方、それか、ですね、ちょっとお待ちくださいね。
解像度大きく。
そう、パソコン自体の画面の解像度を大きくしたら、下を、うん、下も見れるとは思います。
ああ、ちょっと不便になっちゃってるな、どうしよう。
ね、ちょっとその、アリスさんのお使いのノート PC が非常に画面が小さいらしいんでね。お、元中人さんも、こんばんは、朝倉さんも、こんばんは、いらっしゃいませ。そう、アリスさんが、現在、苦戦しております。まあ、ディスコードとかね、最近のアプリケーションって、フル HD ですね、1920×1080 とかの解像度を前提として設計されていることが多いのでね。だからそれより画面が小さかったら、そのインターフェースが画面の外にはみ出してしまうとかね、そういうことはよくあります。
です、その通りなんです。
はい、ナイス白ご飯さん、こんばんは、いよいよですね。そしてグッドナイト、もうお休みかい？はい、
お休みかい？
お休みかい？さあ、まあ、そんなこんなでですね、そう、どうされました、アリスさん。
どうしたらいいんだこれ。
だから、
どうしたらいいんだこれ。
画面の解像度を上げればいいんですよ、一旦。一時的に。
つら。
いや。まあ、アプリ側に。
設定。
はい。画面の、画面のね、ディスプレイの設定で、画面の、解像度、ディスプレイの解像度ってやつをですね、
わかりますよ。
はい。
上げていただいて。今推奨のところにあるんだけど、
はい、推奨のところって
1900に、あ、これ一番上だ。
1920×1080 に、
うん、これ以上は上がんない。
それではみ出してる、テキストアプリその他の項目のサイズを 100% にしていただければいいんじゃないかなって思いますが、はい、ぽいぽいさんもこんにちは、ごはんさんもいい香りですね、こんばんは、毎度でございます。そう、だから、それをすると、ちっちゃくなるんですよね、全部が。ちっちゃくなるんですよね、画面に対して。アリスさんって、目悪かったっすか？
目悪いよ。
あ、そうなのね。
激悪いよ。
激悪いから、テキストとか、そういったものをでかくしておかないと、見えないってことか。なるほど。
よいしょ。
はい、ぽいぽいさんもいらっしゃいませ。こんばんは。
お待たせいたしました。
見えたかい、アリスさん。
こんなところにめちゃめちゃ時間を食ってしま
い
ました
。いえ。
つら。
ん？
つらいよ。
文字がちっちゃい。
文字がちっちゃいっていうか。
はい。
この窓のね。
はいはいはい。
ライブまで行くのは大変じゃない。
まあまあまあ、確かにね。はい。
なんか理不尽さを感じる。
なるほど。まあでも、あれですよね。その、ウィンドウ、あれですよね。アプリのサイズとかをでかくしちゃってたんですよね。で、それで画面の下にはみ出してたみたいな。
テキストを 150% にしてただけなんだ。
はいはいはい。多分、それをすると、アプリとかのそういったものも全部でかくなっちゃうんですよね。確か。
うん、
で、まあ当然 100% を前提として作られてますから、 100% で一番下ぐらいに来るところを150にすると下にはみ出しちゃうっていう、そんな感じかな。
そうなの。
そうなんです
よね。今まではギリギリギリギリ、
はいはいはい、
なんだっけ、フルサイズでギリギリ入ってたの、ライブのボタンがポチッと。
なるほど。
それが見えてたのが5ミリぐらいだったの。
あれ、これでもなんか横とかを伸ばしたら、画面を共有するって時に、あ、そっかそっか、うん、Go Live がはみ出しちゃうんですよね、下に。で、この Go Live のあれって動かせないんですよね、このウィンドウ自体が動かせないんですよね。
ちょっとこれはね、
はい、
クレーム案件です。
まあでもこれね、何でしたっけ？あと方法としては、
うん、
タブキーを利用して、
あ、
やるって方法があるんですよね。
どこに行ってるかわかんないじゃん。
そう、タブキーを押してやるっていう手はありますね。
やだよ。
はい、というわけでですね、アリスさんが、間もなくアリスさんが登場いたします。少々お待ちください。間もなくアリスさん登場予定でございます。よいしょ。
で、それで、めちゃめちゃ寒いんだよ。
はいはいはいはいはい。
こんなに寒い部屋。
はい。
久しぶりです。
ほうほうほうほうほう。なるほど。
昨日雪が、
はい、
朝、夜中に降って、
はい。
うん、多分その影響だと思うんだけど、すごく冷えてます。
なんとなんとなんと。
ちょっと冷蔵庫。
ちょっと冷蔵庫。
うん。
なるほどね。まあ、でも暖房とかつければいいんではないですか。
僕にそれを言うのかい。あ、そうだ、手元アンプヒーターがあるんじゃないですか。
あ、それ使えばいいじゃないですか。
ねえ、ね、さっき転がってきたんだよ。
転がって
僕を使いなよって。
どこから転がってきたんですか。
上から。
はい、というわけで、アリスさんに登場いただきました。ガサ、めっちゃガサゴソ音してるね。
ごめんね、ちょっとさ。
はい。
ちょっとミュートにしたいけど。
いいよ、いいよ、別に。いいよ、いいよ。ガサゴソしてる。
ね、
はい、はい。
このね、
は
い、またミュートにするに、また画面をね。
はい。
画面を。
わかる、わかるよ。わかるからやらなくても大丈夫だよ。何でしたっけ、このラジオを聞いてるリスナーの方々はね、そういったのもね、許して、くれると思いますよ。許してくれると思いますよ。ね。はい。ほら、アリスさん、許してって言ってください。ミュートに
し、コードが短くて届かなかったからやめた。
アリスさん、
寒い、寒い。
準備はできましたか。
うん、膝掛け。
準備はいいですか。
いいよ。
そろそろオープニング始めたいと思います。いいですか。
いいよ。頭から毛布かぶる。
はい、というわけでですね、レイブンズナイト、今日も始めていきたいと思います。本日も何卒よろしくお願いいたします。お時間です。この番組ではバーチャルの世界で起こったさまざまな出来事とリアルのいろいろな話題をインターネットを通じて全世界へ配信する。あ、なんかいろいろと吹っ飛んでしまったラジオ番組です。メインパーソナリティは私、自称変態バーチャルライバー HRR と書いてエイチャルとアリキさん、口パクパクしてる。ミュートになってるんじゃないの。
いけねえ。正面向かって右。バーチャルネットシスター包丁姫ことアリステラフィムです。
この2人で
よろしくお願いします。
お送りいたします。本日もよろしくお願いします。はい、というわけでですね、始まりました、レイブンズナイト、イエーイ。今日は第何回放送だったっけ。751回ですよ。前回750回記念だったんですけど、アリスさんが いなかったです。はい、いなかったです。
でしょ。
え、
申し訳ございません。なんか謝罪会見の後なのに。
ああ、そうそう、謝罪会見の後ですけどね。まあまあまあまあまあ、そんな日もありますよ。本当アリスさん自体、忙しかったりいろいろとあったりするんでね。ちなみに前回はどれぐらい忙しかったんですか。うん、
前回はね、
はい、
何だったっけ。
何があったんですか。
今仕事場で、
はい、
棚替えやってるんですよ。
棚替え、ほうほうほうほうほう。
まあ、模様替えみたいな。
模様替え、はいはいはい。
全店舗で一斉に行われて、
はい、ほうほうほう。
それでタイミーとか、
はい、
シェアフルとかから助っ人をこうね、アルバイトさん呼んで、
はいはいはい、
一時的に呼んで、
はい、
えらいことになって。
ああ、でもあれですよね、そういうお店とかってやっぱり棚卸しとかもね、めちゃめちゃ忙しかったりしますよね。
棚卸しなんて日じゃなかった、今回。まだ終わってないの。
まだ終わってない。はいはいはいはい、はい。
今日も僕めっちゃ頑張ってきたんだけど。
お疲れ様でございます。
ありがとうございます。
はい、
もう大変だよ。
秋月ずんまさんも、そんな日もありますよね。8割方。8割方そんな日なのか。それはそれは。
すみません。すみません。
はい、というわけでですね、今日も皆さんお越しいただきありがとうございます。まあ、そんなこんなでですね、本日のお題を紹介していこうかなと思いますが、本日のお題はこちらでございます。じゃじゃん。 ここだけの話、
ここだけの話、
ここだけの話。先週実は先週実はみたいなまあでもね、ここだけの話なんですが、そう、昨日さ、アリスさん寝る前にほら今日のお題何にしようかっていう話をしてたじゃないですか。
うん、
そう、あのあとね、そうお題の、配信枠作って、お題の掲示板に書き込んでですね、いろいろやろうかなって思ってたんですが、
うん、
いやーついついね、推しの配信見て、タルコフしてね、気づいたら寝てました
おお、
やっちまったーということでですね、
おお、そんな日もある。
いやいやいやいやいやいやいやいや、
ちょっとね、
昨日ね、はい、
うん、風邪薬飲んでもいい？
いいよ、
うん、
いいよ。アリスさん、あの風邪薬飲む ASMR する？
やめて放送事故が起きてるから。
いやいやい
や、やめて。
はい、おお、いや、ちょっと待って、そのね、飲んでる音声がさ、今やってるゲームのそのタルコフってゲームでさ、
うん、
あの鎮痛剤を飲む時の音声にちょっとね、はい、まあそんなこんなでですね、アリスさんは風邪薬を飲みながら、私もね、カッコン糖を飲みながらやらないといけないわけではございます。まあ今週末ね、ちょっといろいろと諸事情がございまして大阪に行くことにはなったんですが、まあ何だったっけ、そう、昨日の夜、
うん、
我々、私のめっこちゃんのね、妹の方が熱が出てですね、なんか大丈夫ですか、アリスさん。
やっと飲みました。
大丈夫ですか？
うん、
はい、昨日の夜なんですが、めっこちゃんがですね、めっこの妹の方が熱出してしまったんですよ。うん、
大丈夫ですか？
で、それでですね、まあ、その日の夜、
うん、
温泉、まあ、銭湯に行く予定だったんですけど、
うん、
うん、熱出したので、まあ、行けないじゃないですか。
うん、
だから姉、まあ、姉の方はとりあえず行くかって形になったんですけど、姉の方が、妹と行きたかったのにみたいな感じで泣いてしまいまして、逆やんって思いながらね。普通その妹の方が私を銭湯行きたかったのにって泣くんならわかるんですけど、
行けなかったんじゃなくて
そう
かわいい、めちゃめちゃかわいい、どうしよう
っていうのが、ありまして、はい、
ちょっとかわいすぎるよ。
まあ、それで、まあ、お姉ちゃんの方はとりあえずね、ご家族と全行ったんですけど、まあ、妹の方とあと何でしたっけ、私の妹ね、めっこちゃんのママになる私の妹は家に残ってって感じでございます。で、私自身はですね、
うん、
ちょうどそのタイミングでですね、ボイトレが入ったんで、まあ、今このご時世ボイストレーニングとかもオンラインレッスンだったりするんですけど、ボイトレが入ってですね、ちょっと何だったっけ、いろいろとそのね、銭湯とか行けなかったんですけどね、まあ、久しくちょっと行ってないのがね、結構ね、そういう温泉とか入るとやっぱり癒されますんでね、そういったのも、ね、
うん、
やってみるのもいいのかなと。久しく行ってないんでね、ちょっと行ってみたかったりもしたんですけど、タイミングが合わなかったっていう感じでございます。まあ、そんなね、可愛い話もございましたが、まあ、そんなこんなでですね、ひょっとしたらそのめっこちゃんずの妹の方はね、インフルエンザかもしれないので、私もちょっと体調に気をつけながらですね、今日の配信を行っているわけでございます。はい、まあ、そんなこんなでですね、本日のお題はここだけの話でいってみたいと思います。さあ、皆さんね、内緒にしていることございませんか？
そうだよ、
内緒にしていることありましたら、
秘密にしてあげるから
話してください。秘密にしてあげるから話してみてください。まあ、裏技とかですね、隠し味、公然の秘密とかですね、やらかしてしまったこと、懺悔したいこと、見てしまったことなどなど、 まあ、今回は、
ね、ここだけの話、
ここだけの話、懺悔室も絡めていいかもですねということでですね、ご投稿お待ちしております。まあ、今日ねちょっとあの懺悔室、私もねちょっと2つほど懺悔したいことがございまして、
何質問あるの？
はい、でなおかつですね、ポイポイさんもですね、どうやら懺悔来てます。はい、懺悔来てます。そうなので、ちょうど来てるのでね、その辺もね合わせてやっていきたいと思いますので、よろしくお願いいたし、いたします。
はい、
ね、まあ、そんなこんなでですね、今日も行ってみたいと思います。レイブンズナイト751回放送、最後までお楽しみください。よろしくお願いいたします。さて、ジングルも流しながらトゥレイブンズナイト、お題のコーナーじゃない RNN ヘッドライン。はい、 RNN ヘッドラインのコーナーです。このコーナーでは先週1週間起こったちょっとしたニュースや話題なんかを紹介していくと同時にですね、まあ、最近の近況報告とかですね、いろいろやっていくようなそんなコーナーとなっております。まあ、ある意味ね、時間つぶしのコーナーではございますが、まあ、今日はですね、軽く、紹介しようかなと思ってるんですが、一つ目、じゃじゃん、もうすでにですねアリスさん、ご存知かと思いますが、そう、レイブンズナイトの当チャンネルのですね、
うん、
アイコンが変わったんですよ、先週から。まあ、先週にもですね、ちょっとお話しさせていただきましたが、
うん、
ちょっとね、まあ、思い出の品になりつつある感じではございますが、こちらですね、レイブンズナイトの、アイコンが、変わりました。紹介したいと思います。じゃじゃんということでですね、そう、何でしたっけ、今までのその緑の H っていうアイコンを衣装しつつ、
はい、
私とアリスさんの SD キャラがこう書かれてるね、その非常に可愛らしい、アイコン、
可愛らしい、
これね、そう、3月からですね、ちょっとまあ諸事情がございまして休止することになりました、あのいわゆるコルナツファンファンチャンネル、コルチーとなっちゃんのね、
うん、
お二人のそのイラスト担当のなっちゃん先生に書いていただいたやつです。
いやー、いいなー、なんかさ、
はい、
こうさらっとこう書いてる感じの、
そうそうそう、
書ける人ってすごいと思うんだよ。
でもなんかほら、なんかキャラのあれも捉えてるじゃないですか、この感じというか、なんというか、
うん
ね、はい、まあ、これ今後、レイブンズナイトの方では、まあ、これをちょっとしばらくは使っていこうかなって思っておりますんで、
うん、
いやー、まあ思い出の品
思い出とか言っちゃダメだよ。
いや
よしよしよしよ
し、いろいろとアリスさんロスってるんです、ロスってるんです。
なんかあれだよね、
はい、
強いて言うとさ、
はいはい、
やっぱり一緒に配信を結構長くしてるからさ、
はい、
相方みたいなものじゃないですか。
いや、そうではないっすね。どちらかと言ったら、まあ、コルティとはなっちゃんとかコンビなので、まあ、そこにね、賑やかし要因として、何でしたっけ、お邪魔させていただいたってこともあったし、あと、エルデンリングで、まあ、確かに姫プレ進めるエルデンリングっていうのはうちの配信でやってたんでね、そういう意味では、
うん、
相方っていうのかな、まあまあ、あくまでコラボの配信ですね。そういう意味ではさ、レイブンズナイト、このアイコンに一緒に乗ってるアリスさんの方がよっぽど相方のような気がしますけどね。そう思いません？そう思いません？
まあ、
年そうですが、やっぱり年季が違うと思いますよ。年季が違うと思います。
年季はないで。
はい、はい、というわけでですね、いや、アリスさん、まあ、12歳ですけどね。
そうだよ。
アリスさん12歳ですけど、レイブンズナイト、今年で15年目になるんですよね。
うん。
で、アリスさんが確か参加したのが、レイブンズナイト1年、2年目ぐらいですから、まあ今年でアリスさん14周年、まあ、になるんですが、まあ12歳ですよね。12歳。
そう、12歳
です。12歳です。はい。いや、まあそんな、そういう話もございました。で、それとは別にですね、あの、ぽいぽいさんもね、あの、レイブンズアートのタグで、うん、なんか、新しいイラストもね、いただいてました。はい。たまにね、レイブンズアートで、なんだったっけ、タグ検索をね、したりとか、してたり。そう、大公開時代の DLC の姫プ、アリスさんやるっていうことではございますが、まあ、アリスさんに、そう、ダウンロードコンテンツが出る前にアリスさんにエルデンリングが動く PC をプレゼントしないといけない。
そうだな。アリス、その前に部屋をなんとか
して、はい。部屋を片付けないと。
これは切実だと思うんだ。
切実ね。
僕の将来として。
はい。まあ、何でしたっけ。そう、部屋のお片付けですね。まあ、やっぱりあれですよ。私もね、一人でいると散らかっちゃいますから、この、うん、たまにね、部屋掃除しようって、掃除するときにね、その、うん、うちの場合は岡ちゃんが手伝ってくれたりするんですよ。
うん。
なので、人の手が入らないとやっぱり散らかります。そう、人の手が入らないと、やはり私自身も、散らかるんでね、まあその辺は、まあ、ダウンロードコンテンツ6月21日ですかね。いやー、はっきりと、なんだったっけ、日付が覚えられるのは本当にね、フロムソフトウェアやりよったかな、やりよったなと思います。
やりよった
な。やりよったなって思います。はい。そう、エルデンリングのダウンロードコンテンツっていうのが6月21日っていうのが、
うん。
なんか、なんの変哲もない数字じゃないですか。
6月27日
?6 月21です。
21日。
6月21日、うんうん。こう、何の変哲もない数字なので、普通覚えられへんと思うんですよ。
うんうん。
そう。で、それで、そうにもかかわらず、なぜかその、フロムゲー信者は、6月21日の数字はしっかりと頭の中に刻み込まれてるっていうね。
それはなぜですか？
アーマードコアの主人公の名前が621だからです。そう、アーマードコアの主人公はあの C4-621 っていうその型番なんですよ、強化人間。
なんかコードネーム的な。
そう、コード人、そうそうそう、あの第4世代の621番っていう名前で呼ばれてない、そのね、物扱いされてるその型番なんですよ。
おー、なんか
そう。
それは覚えやすい。
なので。
けどさ、
はい、
それに合わせてそんなに遠いよって感じが。
まあまあ、それはありますけど。だから多分ね、アーマードコアを作ってる時点でやってたんかなとかって思ったりもしてるような今日このものではございますが。まあ、というわけでですね、ちょっと一個、面白いニュースもありますんで、それをですね、ちょっと軽く紹介したいと思います。はい、こちらはですね、注意喚起されてる話題でございます。はい、皆様注意喚起でございます。間違っても買っちゃダメではございますが、はい。
え？
じゃん！キノコの山、ワイヤレスイヤホンはまだ売ってません！
え？え？キノコの山？
はい。なんのこっちゃってことではございますが、
うん。
はい、お菓子のメーカーのあの、明治さんがいるじゃないですか。いらっしゃるじゃないですか。
うん。
はい。で、明治さんがですね、ま、どうやら国内外のネット通販サイトなんかで、その、キノコの山、ワイヤレスイヤホンと称する製品が、通販サイトで販売されてるらしいんですよ。
うん。
はい。その、何でしたっけ、ワイヤレスイヤホンなんですけど、その、キノコの山のキノコっぽいやつ。です、うん。はい。一応、23年の11月のイベントで公開されたものなんですよね。
うんうん。
はい。 で、こちらなんですが、明治さんの説明によると、キノコの山といった商標を無断で使用しているいわゆるパクリ商品が模造品模範品がですね、まだ本物が販売されてないにもかかわらず販売されちゃってるらしいんですよ。
あー、かわいい。
はい、
これは欲しくなる。
これがね、なのでね、キノコの山のワイヤレスイヤホン、現在はですね、まだ売ってませんということで、注意喚起されてるみたいでございます。
まあなんかもうやったもん勝ちの世界になっちゃっててさ、
まあ、
海外とか
ね。
だってさ、
はい、
あれだよ、あのピクシブとかでさ、
はいはいはい、
描いたイラスト、
はい、
ファンアート、
はいはいはい、
をもう無断使用でバンバンイラストで、あのグッズ出してるもん。
そう、グッズ出してたりとか、場合によってはその何でしたっけ、日本のさ、フリーイラストサイトなんかの、そのまあ、こちらのうちの配信のね、背景奥物さんって方ってところも使わせていただいたりしてるんですけど、そういったものをなんと海外で有料で売ってるとかね、そういったこともあるんですよね。そうなので、まあ、コメントではね、転売じゃないところがおもろいっていうことでもございますし、泉さんが、タケノコの里のワイヤレスイヤホンあるの、タケノコの里はちょっと耳に刺さりそうですね。
あのさ、
はいはいはい、
タケノコの里育ちましたって言ったら耳死んじゃう。
いや、まあ確かにね。はい、というわけで皆様注意喚起でございます。キノコの山のワイヤレスイヤホンはまだ売っていません。はい、
でもちょっとその前に手に入れちゃったいた。
いやーね、これまあまあまあ、でもすごいですよね。その何でしたっけ、公開されたというかですね、そのイベントでその公開されて写真だけがね、出回ったにもかかわらず、それのね、模造品作るっていうのはね、そう、泉さんがタケノコの里はドリルになっているのに耳に刺さるような、確かに。
やっぱり育つんだよ、1日2日経ったら耳に刺せないよ
ね。はい、まあ、こちらはですね、一応あの同時翻訳機能付きの、キノコの山イヤホンとして3月下旬に発売を予定しているそうです。はい、なのでね、何でしたっけ、まあ2023年の7月に公式のアカウントで、明治ありそうでなかった雑貨として紹介したものではございますが、これでもね、間違って食べてしまいそうですよね。ついついゴリッとね、いってしまいそうな気はしますが、まあ、あの現在ですね、これはあの127言語の AI 翻訳機能がついてるみたいでございます。まあ、でもその、ね、リアルタイムにその音声翻訳とかができるってなったら、もうそれこそ何でしたっけ、あのドラえもんとかのさ、翻訳こんにゃくの世界になりますよね。すごい世界になってきたもんだっていう感じではございますが、うん、そんなわけで、皆さんあの、ね、注意してくださいっていうことでございます。はい、1個、今日紹介する、なんだったっけ、ニュースヘッドラインのコーナーでございました。はい、というわけでですね、アリスさん、
うん、
懺悔室のコーナー、
うん、
行ってみませんか。
うぶ、
はい、タイトル、ちょっと待ってください、準備させてくださいね、準備させてくださいね、
準備して、
BGM の準備します。間違いないようにね、準備しないといけないと思いますんで。
画面がちっちゃいぜ。
はい、というわけで、アリスさん、
うん、
タイトルコールのほどをよろしくお願いいたします。う
ん、アリスの懺悔室。このコーナーでは、アリスが皆さんの万人の小さいことから大きなことまでの大きな罪とか、ま、ね、あの懺悔したいことを聞いて全てを許すコーナーでございます。
はい、
さあ、今日の初めてのご羊はどなたかな。
では、紹介していきたいと思います。コメントでポイポイさんのコーナー、いやいやポイポイさんのコーナーちゃいますからね。はい、というわけで、早速一つ目読んでみたいと思います。ポイポイさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
アリス様、あーアリス様、懺悔します、最近デイリークエスト、いわゆるログインボーナスできてなく、 HR さんの顔を見る機会が少なくなってました。忙しいという理由があるものの、デイリー懺悔ができない私はとてもしょうもない人間なのだと思います。こんな私でもまた懺悔してもよろしいでしょうか。ちょっと待て、
そこでちょっとそこで懺悔してもよろしいでしょうかっていうのがおかしいんだけど、
そもそもデイリー懺悔って何やねんって話ですよ。アリスさんがいないところで懺悔しないでください。本当に私に向かって懺悔してどうするんですか。
HR さんに懺悔しても、もしかしたら許してもらえない、いや、あれ HR さんは永遠やでって許してくれるかもしれないけど、そこで懺悔しそうやったらダメだ。アリスのところで懺悔しなさい。
はい、
許します。許します。デイリー懺悔でなくてもマンスリー懺悔でもいいですよ。ウィークリー懺悔でもですよ。もしかしてイヤー懺悔でもよろしいですよ。さあいいのかぜデイリー懺悔って。
えんちゃいます。はい、おいうち懺悔いただいております。
おい懺悔ですね。
おい懺悔でございます。
はい、
ぽいぽいさんからいただきました。ありがとうございます、
ありがとうございます。
アリス様、あーアリス様、懺悔します。なぜなら使命に駆られたからです。ぶっちゃけた話をすると、久しぶりに何か懺悔をしたくなったのですが、懺悔できそうなやらかしをしていないので、ここでしておこうと思いました。そんな私をどうかお許しください。
おい懺悔的にお約束かなって思いました。でも、懺悔はそんなに悩んでやるもんじゃないぞ。
はい、
でもそんな姿勢もアリスは許しちゃいます。許すよ、そんな懺悔でも。あれ。
はい、許されました。
ポッポッポロロロロポッポ。
はい、では続きましてもう一つ行ってみたいと思います、はい、お、銀河夏目さん、こんばんは。ただいまアリスの懺悔室でございます。
懺悔室の、悩むじゃなくて懺悔をするものの子羊の。
ちょっとアリスさん、語彙力なくなってるよ。
助けてください。
次の懺悔する子羊さんね。
子羊様、よろしくお願いします。
はい、では、泉さんからいただきました。大徳 HR がお送りしたいと思います、アリス様、あーアリス様、懺悔します。
ちょっとその書き方はおかしくなった。
間違えた。アリス様、アリス様、懺悔します。ああ、おついつい入れてしまいましたが。今日、外食したら、昼食のご飯に髪の毛が入っていたのです。店員さんに苦情を言いましたが、後から考え直して、こんな小さいことで飲食店に苦情を言うのは大人げなかったかもしれません。許されますか？
それはね、飲食店の、
はい、
これから気をつける点であるので、アリスも 昔とっても美味しいっていうか激辛のねお店が、はい、家庭があったんですよ。
はいはいはい。
あまりにも辛いけど、はい、美味しかったんで、はい、僕はその次の時にはグラタンを頼んだんです。
はい。
そしたらめちゃめちゃ美味しくて、
はい、
うわこんな美味しいグラタン初めて食べたって思ったんです。
はい。
そしたらガリ
ガリッと、
なんか硬いのが、これは明らかにエビの殻じゃない。
はい。
これは何だろうって出したら、はい、カナダワシでした。
カナダワシ。
はい。一応はい、はい、
髪の毛とかってレベルじゃないですか。カナダワシ。
カナダワシでした。はい、で、
はいはい、
僕さすがに驚いて、はい、ほらね、髪の毛だったらもしかして自分のが落ちたかもしれないって可能性もあるじゃないですか。
確かにね。
だけどカナダワシはさすがにこの時点では落ちないなって思った。
カナダワシアリスさんから落ちたら困りますね。
そうなんですよ。常にカナダワシを持ってるアリス的にはね、はい、うん、それでカナダワシだったと思って、はい、お店の人申し訳ないけど呼んで、
はい、
すみません、ここだけの話、カナダワシ入っていましたってここだけの話になったわけですよ。
はいはいはいはい、はい、今日のお題
にかけてる。もう店長さん来て申し訳ございません申し訳ございませんって言うでしょ。
はいはいはい。
だけど僕的にはそんなに大げさにしないでほしかったんだよね。
はあ、はあははあ、は。
それは誰だってさ、
はい、
洗えば何か入る時はあるよ。
あ、まあまあまあ確かにね。
うん。でも一応ね、一応今後他のお客さんにこれがもしも変なお客さんに当たってしまったら、
まあそうですよね。歯が欠けたやんけ。
前の店でカナダワシ入ったんだよ。
歯が欠けたやんけ。
歯が欠けたやんけ。どうしてくれるんや。やっついもいるかもしれないじゃないですか。
医者料
医者料よこせや、20万ぐらいよこせやってなるかもしれないじゃないですか。
そうそうですよね。
だからそのためにも今後注意をね、
はい、
してもらいたいっていう、まあそういう気持ちですよ。今後、今後に起こらない事故のために、
はい、
お店の人に教えてあげるっていうのはとてもいいことだと思います。僕も朝お店に来る人とかね、
はい、
大工さんがね、
はい、
チャックが開いてたりするんですよ。
おお、なるほど。
だから僕はその時にはこっそりと下の方開いてますよ。
はいはいはい。
結構な率で教えてるんです。
なるほど。ちょっと、
うん、
はい、
これよっぽど大工さんって下ろしっぱなしの人多いんだなって思ったぐらいには、
まあ慌ててるとかあるんじゃないですかね。
朝早いですね。
はい、風評被害になりそうな気もしますが、うん、
いやいやいやいや、まあ、とにかくね、はい、はい、教えてくれてありがとうって言ってくれるからね。
なるほどね。
うん、教えるっていうことは、一時の勇気ですよ。教える方も。
はいはいはい。
はい、そんなことなんで、アリスは、その髪の毛一本でも、虫一つでも、カナダワシ一個でも、教えることはいいことだと思うので、許します。許します。よくぞ教えてあげました。その勇気をたたえますぞよ。うん、お店の方も今後、うん、きっと髪の毛入らないグラタンが出ると思うよ。
グラタン、いや、グラタン、
グラタンじゃなかった、
グラタンじゃなかったけど、カナダ、カナダ足入ったグラタンじゃないですかね、うん、はい、うん、はい、では、うん、次の懺悔行ってみたいと思います。
うん、
はい、秋月凛子さんからいただきました、うん、代読 HR がお送りしたいと思います。
はい、
アリス様、アリス様、懺悔します、
うん、おかしいな、みんなポイポイさんに影響されてるのか。
今誘惑に負けてしまい、プリングルスサワークリームオニオンを食しています。許されますか。
この音を聞け。アリスもプリングルスのサワークリームオニオン食べました。許します。
そんな偶然ある。
おいしい。
そんな偶然ある。
一緒だね。
ちょっと
リンコちゃん、一緒だね。一緒に許されようね。アリス包丁にモリモリ食べれるからね。
そんな偶然ある？
プリングルスのサワークリームもに美味しいね。
いやいやいやいやいやいやいや、まあまあまあまあ、まあ、美味しいですけどさ。
あのさ、
はいはい。
今セブンイレブンでね、
はい、
濃いサワークリームオニオンっていうポテチが出てるの。
ほうほうほうほうほうほうほうほうほう。
で、プリングルスのサワークリームオニオンって、
はい、
こう一般的なサワークリームオニオンのお菓子の味なんですけど、
ほうほうほうほうほう。
その濃いサワークリームオニオンのポテチは、
はい、
本格的なサワークリームオニオンの味で、
おうほうほう。
ちょっと一風変わったサワークリームオニオンの味なんですごく美味しいので、ぜひおすすめです。
なるほどね。濃い方のサワークリームオニオンも、食べて、見てはいかがでしょうか、うん、っていうことですね。
いかがでしょうか。
はい、というわけで、リンコさんね、許されました。美味しいよね。
美味しいよね。
はい、というわけでですね、次行ってみたいと思います。
うん、さあ、次なる子羊をアリスに懺悔するがよい。
では次の子羊、
子羊じゃなくて子羊。
こひつじ。オッケー、言えた。
こひつじ、そんな、どこの江戸っ子ですか。江戸っ子ははひふへほがさしすせそになるんだよ。
はい、では、読み上げたいと思います。
うん。
ぽいぽいさんからいただきました。代読 HR がお送りしたいと思います。アリス様、アリス様、懺悔します。
うん。うん、
懺悔は心からするということを知りました。私が今までしていた懺悔は何だったのか、
ちょっと待って。
私は心から悩みました。そして一つの結論に至ったのです。
うんうん、
今心から考えてるくない、ということで、今心から悩んだ懺悔をしようと思います。ではアリス様、アリス様、懺悔します。今まで書いている文章が日本語的に少しおかしい気がするのです。こんな私は許されるのでしょうか。
ちょっと、なんていうか、考えてるくないがちょっと面白かったな。
はいはいはい。俺懺悔読むのめちゃめちゃ上手くなってるような気がするんですけど。
そうだね、ちょっとだんだん HR さん、ポイポイさんが乗り移ってるんじゃないかな。いや
そう、まあまあまあまあね。
いや、考えてるくない。
くない。
あのさ、ぽいぽいさん、はい、いろんな言葉を生み出してると思わない？
いや、まあまあまあまあまあね。
ねえ、デイビー懺悔とか、
はい、
懺悔エンジョイデーとか。
おい懺悔は俺が生み出したんだと思う。
ああ、そうなのね。
はいはいはい。
今回考えてるくないですか？
考えてるくない。
考えてるくない。ちょっとこれ思いつかないんですよ。考えてるくない。いや、日本語おかしいのはアリスも同じだから大丈夫だと思うぞ。ということで、これも許しちゃうよ。ポロロロロロッドッド、アリスは許しちゃう。日本語おかしい。呼吸なくなってる。
次行きましょう。銀河夏目さんからいただきました。はい、
さあ、新たな子羊よ、懺悔をするがよい。
アリス様、アリス様、
うん、
懺悔します。
うん、
今日発売のマックのてりたまを食べました。許されますか？
ん、今日発売、
まあ限定の。
え、そうなの？
てりたまです。
ちょっと羨ましいな。
てりたまです。
僕は、
はい、
お昼、
はい、
持っていくのを忘れたので、
はい、
近くのモスバーガー食べました。
おお、モスバーガー。
モスバーガーの、エビカツ、バーガーを食べました。
エビカツバーガー。
うん。このテリタマとエビカツバーガーの対決としては、とっても、どっちも捨てがたいように思います。
ちなみに、アリスさん。
はい。
私はお昼何を食べたと思いますか？
HR さんは、
はい、
ロッテリア。
あ、いやいやいやいや、そんな、バーガーつながりはないですけど。
そうか。
そう。
じゃあ、うどんだ。
あ、正解です。はい。
うどんで、
はい。
いや、HR さんは、 月見は無理だから、
はい、
キツネのでっかいやつだ。
断念あのちくわです。
ちくわうどんとかあるの？
え、あ、いや、あの普通にかけうどんにあのちくわの磯辺揚げをトッピングしただけです。
おお、なんか美味しそうだね。
まあ普通でした。
ちくわの磯辺揚げって、
はい、
僕あんまりちくわってあんまりこうなんだろう、
はい、
大好きって食べられないのね。
はい、
あの弁当に入ってるちくわの天ぷらって硬くて、
硬いですね。
うん、特に海苔弁とかに入ってるやつ。
はいはいはい。
もうちょっと柔らかいちくわが食べたいです。お願いします。
まああの出来たてとか、あとあれですね、 おうどんに温めてやればなんとかなるんじゃないですか。
いいな、おうどんに乗っかってるの。
まあそれは置いといて、
あ、うん、
てりたま食べました、
そう、てりたま、
てりたまです。
僕にもください。っていうか限定なの？
まあ限定メニューじゃなんじゃないですか、てりたまは。
てりたまって、シーズン的に限定？
シーズン限定じゃないですか、てりやき卵。多分。
そっか。ちょっといいな。アリスも食べてみたいと思います。というわけで、許します。て、て、て、てりたまは。あれ？なんでてりたまって言うのかな？卵？
てりやきと卵ですから。
てりやきバーガー。てりやきと卵か。
そうそうそう。
卵のてりやきじゃないのか。
違います。ああ、てりやきと、てりやきバーガーと卵です。はい。
おう、そっか。
はい。では、
やっと今納得したぞ。
では続きまして、うん、
まだある。
まだあります。まだありますが、ぽいぽいぽいさんの懺悔ストック。懺悔ストック。
うん、さあ、迷える子羊よ。来るがよい。あいつは。
もう。
来るがいい。
いや、その前にごめんなさい。一つ、ごめんなさい。一個飛ばしました。ブレイスさんからいただいております。
はい。
はい、ブレイスさんからいただいた懺悔をお送りしたいと思います。うん、第6、HR が言ってみたいと思います。
うん。
アリス様、懺悔いたします、うん。せっかくの休日なのに、有意義に過ごせなかった。うん、と思ってしまい、うん、休みの日なのに休めていない自分がいます、
うん、
そんな私は自分を許しても良いのでしょうか。
うん、あのね、
はい、
休みの日って意外に休めないです。
休みの日って、
うん、
有意義に過ごすもんじゃないのではないかなって俺は思ったりするんですけど、俺だけ？
あ、確かにそうかもしれないけれども、
無意味に寝て過ごしたりとかの方が逆に休めるような気がするんですけど、私だけかな。
いや、正しいと思うよ、
はい、
だけどさ、
はい、
僕はあの次の日が休みの金曜日も休みで、次の日が休みの金曜日が、
はい、
僕にとってはめちゃめちゃ素晴らしい日なんだけど、
はい、
で、あれもこれもやらなくちゃ、洗濯もやらなくちゃ、片付けしなきゃとか思ってるでしょ？
はいはいはい。
だけど疲れすぎて、
はい、
寝て過ごして、うわー、はい、一日終わったってことが多いんですよ。
あー、ありますあります。
休む日は、やっぱり休みじゃなって思う時はある。
あ
ー、
はい。
でも、はい、休みだからこそ行けるところとかあるじゃないですか。
そうですよね。休みだからこそできることとかってあるんですよね。
そうなんです。それができないのは悔しい。でも休みたい。
はい。
こんな時、二つ時間があればなって思う。
二つ体がある。分身したいです、私。
分身ね。分身の術使えば、でもどっちも遊びに行きたいとかさ、どっちも休みたいとかさ。
まあ、でもあの、なんだっけ、うん、分担作業できるじゃないですか。一人はこれやって、もう一人はこれやって。
いや、ダメだよ。HR さんは、
はい。
俺これやるから、お前あっち行けや、って言って、
はい、
そしたら、何言ってんの、俺がこっちやるって言って、言い合いになるよ。
はい、いやいや、ちゃんとスケジュール立てて、交代でやりますよ、私は。
交代で
やります、ちゃんと。
本当にできるか
って。できる、できますよ。
もう、あれだね、すでにシフト組んじゃう感じ。
そう、シフト組んで、何時から何時は、うん、お前は動画編集、お前は、あれをあれしてみたいな感じでね、
うんうん、
そういうのできると思います。はい。
なるほど。
体が足り、うん、体、時間が足りないです。
時間が足りない。
時間が足りないです。何をするにしても時間が足りないです。
そうだよ。時間足りないの。でもさ、1日48時間あればいいなとか思ってもさ、48時間あってもあったらあったできっと足りないんだよ。
はい、ああ、まあ確かにね。
うん。結局足りないんだよ。
時間が足りない。
だがな、はい、だがな、時間というものは、はい。自分で作るものだから。
なあ、まあ確かにね。
うん。時間ない、時間ないって言ってるけど、自分で作るものだから。はい、
睡眠時間を削るしかない。
頑張ろうと思います。
睡眠時間削るしかないじゃないですか。
しょぼん。睡眠時間削れないよ。
睡眠時間削るしかない。
削りすぎて、寝落ちしちゃったりする。ごめんなさい。
いやね。
アリスが逆に懺悔してる気分になってきたぞ。とにかくあれだ。
はい。
うん。休むことはいいことだということで。
はいはいはい。
許します。
許されました。
許します。お休みの日はお休みの日で休むことも大事です。またやりたいことは次の機会にやりましょう。
やりましょう。
そして HR さんはやっぱり一つポイポイさんを飛ばしていることを発見しました。
ポイポイさんのやつが二つあったんで、そのうちの一つをちょっと順番飛ばしてしまいました。はい、では、行ってみたいと思います。
改めて。
二つまとめていきましょう。二つまとめていきましょう。
うん。キリッ。
はい、ぽいぽいさんからいただきました。ありがとうございます。
うん、ありがとう。
アリス様、アリス様、懺悔します。うん、これは読んだわ。私は懺悔ストックというものを持っているのですが。まあ毎日ストックがゼロなんですよ。人はことわざにもある通り、備えあれば憂いなし。備えを作ってもしもの時に備えておくのです。しかし私はそれができていません。これは私が懺悔に対してやる気がないということなのでしょうか。ストックも作れない私は許されるのでしょうか。続き、アリス様、アリス様、懺悔します。読間違えた。アリス様、
どうしたの？どうしたの？
懺悔します。
私は、アーが入ったんだな。
アリス様がいるときに、つい興奮して、懺悔ラッシュをしてしまうのです。新しい単語できたよ。新しい単語できてしまいましたよ、これ本当。
やばい。
これは私の悪い癖ではありますが、典型から舞い降りたものなので、実質神様のせいです。ということで、アリス様、アリス様、懺悔します。私に至らぬことを舞い降りさせてくる神様をどうか許してください。神様は悪気がないと言っているのです。そして、神様のせいにしているだけで全部私が悪いのもお許しください。
一体どこを許せばいいのか分かんなくなってきたけど。
はい。
はい、まず、
はい、
懺悔ストック。
懺悔ストック、うん。
懺悔ストックについて。
はい。
ストックするような悪いこと、重ねちゃダメだよ。
その通りです。
うん。
その通り。
だが、ストックされてしまったものをここで懺悔することは、良いことですぞ。うん、それから、悪いことを吹き込む神様を許してって、それからその神様にせいにするポイポイさんを許せっていうことですが。
はい。
誰かのせいにしちゃダメだよ。でもね、ポイポイさんが懺悔室に投稿してくれるおかげで、アリスはいろんな言葉を覚えているような気がします。
今日のニューワード、懺悔ラッシュ。
懺悔ラッシュ。なんか怖いでした。
はい。
許します。あ、こっちの音楽なった。歌を準備しちゃったじゃないか。許します。
許されました。
うん。懺悔は、楽しく行いましょう。
エンジョイ。
なんだかわかんない。
懺悔、エンジョイ。
エンジョイぜー。はー。うん。
はい。では、今日の本題でございます。
本 たいか。
行ってみたいと思います、うん、
はい。じゃあ迷える子羊をここで懺悔しなさい。
アリス様、ああアリス様、懺悔させてください。
うん、
私はある、VTuber さんとコラボ配信を行っておりました。
うん、
そのコラボ配信の相手のことを、
はい、
つい間違えてアリスさんって言ってしまい、誰よその女みたいな感じのノリになってしまいました。こんな私は許されるでしょうか。
誰よその女。いや、それさ、
はい、
ね、よく子供の頃ってさ、
はい、
先生に向かってお母さんって言ったりさ、
はい、
まあ、自分のお母さんにね、あの、OK グーグル言っちゃった子もいるけど、
はいはいはい、
まあ、そういうこともあるよ。うん、
はい、
あるさ。僕も塾の先生に対しておばさんって言っちゃったことある。あるよ。けど、とうとう言っちゃったかって感じ。いや、食べた。じわじわしちゃった。
まあ、そんだけアリスさんとの電気があるってことですよ。
はい。とてもありがたいことでございます。ありがとうございます。
あの、酔いが回ってる時についついやってしまいました。酒のせいに、
酔いが回ってたか。
酒のせいにしたくはないんですが、許してください。
それはもう、大いに、許します。はい、無風って許しちゃいます。
許された。
さあ、他の番組でどんどんアリスだって言ってしまう方が良い。
いやいや、誰よその女に言われてしまう。
ちょっと、そして誰が良い、そ、誰よその女のネタをきっと広めるが良い。そう、そしてアリスは陰で有名になっていくのである。
はい、
うん。いやあ、衝撃的なネタでしたな。
衝撃的なネタでございました。
まあ、あることだ。うん。
あり、よかったよかった。まあ、あることね。あること、はい。あることでございます。うん、はい。スリンさんが、お酒のやらかしは避けられないな。酒出しに。
ちょっと何それ、ちょっと、あの、500分ずあげてください。
500分ず、はい。スリンさんにも500分ずを、プレゼントしたいと思います。ちょっと待ちくださいね。スリンさんに500分ず。
避けられないな。
お、ミストさん、マイドス、いらっしゃいませ、こんばんは。
いらっしゃいませ、こんばんは。
そう、スリンさん。
避けられない。
避けられない。
酒だけに。
じゃあ、スリンさんは現在1396分ずを持ってますので、1896分ずになりました。
いいですね。
いや、でも気をつけないといけないですね、ほんと、あの、他のね、あの、コラボの配信者さん、あの、特に、あの、女性なんかと、ね、コラボしてた時に、アリスさんって言ってしまった時に、誰よ、本当に誰よ、その女みたいになっちゃいますからね。はい、というわけで、気をつけていきたいと思います。はい、アリスの懺悔室のコーナーでございました。
うん、良い懺悔をありがとう。
良い懺悔。
あれ、エキアさん二つあるって言ってなかったっけ？
あ、もう一個行く？あの、時間が。
あ、ほんとだ。うん、じゃあ、
時間が、次の時で、うん、
はい。
はい。ではですね、お題のコーナーに突入する前にジングル流しますので、よかったら皆さん、レイブンズナイトコール、アリスさんも一緒によろしくお願いいたします。うん、よいしょ！ジングル、ポチッとな！
レイブンズナイト。
お題のコーナー行ってみましょう。はい、ミ ストさんにも誰よその女って言われてます。でもあれですよね、その男性 VTuber さんとコラボしてる時にアリスさんって言ってしまったらちょっとびっくりしますよね。
はい、それはもうアリスが誰なのよだよ。
そうですよね。はい、というわけでですね、レイブンズナイトコメント、さくらさん、ブレイスさん、X さん、ポイポイさん、神子葵さんもありがとうございます。お、ラフオーシャンさんこんばんは。お、ミストさんもレイブンズナイト、ありがとうございます。
ありがとうございます。
そして、心の中で叫んでいただいている方も本当にありがとうございます。そしてパーティーパロットめっちゃ降ってきてるね。
本当嬉しい。カカポ大好き。
これ最近ね、あんまり使われてない機能ではございますが、
嬉しい。カカポ好き好き。
パーティーパロットを落とすボタン連打すればですね、空からパーティーパロットが大量に降ってきます。
とってもきらびやか。
とってもきらびやか。本日のお題を紹介したいと思います。本日のお題はこちらでございます。じゃじゃん、あれ出てこない、出てこない、じゃじゃん、ここだけの話で行ってみたいと思います。はい、あ、スリンさんもレイブンズナイトありがとうございます。鳥連打してた。めっちゃ鳥降ってくるね。めっちゃ降ってくるね。じゃあ、まあ、ついでにお星様を降らしておきましょうか。お星様を降らしながら、はい、さらに
鳥と
さらに爆弾も降ってきます。
カカポと星と爆弾。
そう、大量に画面が随分と賑やかになってはおりますがね。
アリスはちょっと今のうちに、はい、鼻かんでくるね。
鼻かん、ミュート、ミュートしましょうか。とりあえずアリスさんを、あ、違う、これ BGM ミュートした。 BGM ミュートしたらあかんな。うん、はい、アリスさんが今リアルタイムで鼻チンしております。アリスさんが鼻チンしております。
じゃあさ、
はい、
アリスが鼻かむときに BGM 止めないでください。そんなに 鼻をかむ AMSR がやりたいですか。
ミストさんが、ミストさんがここだけの話、ここだけの話、
うん、
どうこれアリスさん何点、
うん、ここだけ？
ここだ、あのアリスさん、
まさかまたキノコ？
キノコです。ここだけの話。
ここキノコの話。
ここキノコの話。
まあ、これはうん、まあ普通に。
普通に。
ちょっとアリスが何か分かんなかった最初。タケノコかなって。
ね。はい。まあ何でしたっけ、ここだけの話なんですが、以前うちの配信でも、うん、ちょっとちらっとやってたキノコを育てて収穫する。うん、ゲーム、クリッカーゲーム、あのマシュトピア EX が、Android 版がどうやら出るらしいです。
うん、ほう、
はい、まあね、これでどこでも、キノコを収穫できるようになりますねっていう形ではございますが、はい、神子葵さん、ここだけの話、アリスの懺悔室の時には来て見てましたらしいですよ。裏で笑ってたのかもしれませんが、まあ、そんなわけでですね、本日のお題はここだけの話でございます。はい、ここだけの話、プリングルスのサワークリームオニオンを食べてたとかね。
うん、おいしい。
まあ、そんな感じでですね、裏技とか隠し味、公然の秘密、やらかしてしまったこと、懺悔したいこと、見てしまったことなどなど、懺悔室を絡めてもいいかもですが、ご同行お待ちしております。お、伊達五十嵐さんもおばんのつー、こんばんは。
こんばんは、いらっしゃい。
はい、というわけでですね、ここだけの話、掲示板とかにも投稿募っておりますが、掲示板に投稿いただくか、レイブンズナイトはですね、ネットラジオじゃないわ、YouTube ライブ、ニコニコ生放送、ツイキャスでの同時配信を行っておりますので、そちらのどの配信でも OK です。コメントしていただければ、皆さんに紹介できると思いますので、ぜひここだけの話なんか教えてください。よろしくお願いいたします。
うん、
はい、というわけでですね、投稿規定のやつをちょっと読んでいきたいと思います。泉式部さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、MC リスナーの皆様こんばんは、泉式部でございます。 どうもこんばんは。ここだけの話、お酒とタバコは二十歳でやめました。
ちょっと
自分が大人になってみたら、お酒とタバコはいい大人がたしなむものじゃないと思ったので。逆やねこれ。普通は
ちょっとね、不思議な感じ。
普通は逆ですね。はい、ここだけの話、お酒とタバコは二十歳でやめたそうですが、まあ、うん、お、語り屋最初さんもこんばんは、毎度でございます。
いらっしゃいませ、こんばんは。
おやっていうことでですね、いやでもね、ちょっと気になるのがさ、
うん、
お酒とタバコって未成年が飲んだらダメですよね、日本の法律だと。
まあそうだね。
あれってなんかあるんですかね、罰金とか。
罰金、
はい、なんかあるんですかね、ちょっと気になって。まああの、飲ませた人とかそういったのはいろいろと問題になるじゃないですか。
うん、
はい。
え、
あ、一応でもあれですね、ありますね、20歳未満の者の飲酒は未成年者飲酒禁止法により禁止されています。違反した場合は50万円以下の罰金が課されることとされています。50万、ほうほうほうほう、だそうですね。はい、らしいです。まあでもどっちかって言ったら、あのあれですよね、その飲ませた方が問題になることがありますよね。そう、未成年飲酒50万以下の罰金っていうことではございますが、なのでね、飲ませた方が悪いっていうのはちょっとやっぱりあったりしますんで、まあ、その辺もちょっとね、気をつけないといけないかなって思ったりしております。ね、はい、というわけで、ね、ラフォーシャンさんも未成年飲酒は50万以下の罰金だったっけか。そうなんですよ。なのでね、まあ、ちょっと気をつけないと。まあ、でもそのどちらかというと、その飲ませたりすると、まあいろいろと場合によってはその虐待とかそっちの罪に問われるケースもございますので、まあ、ちょっと気をつけないといけないっていうのはありますけどね。
おー、
罰金食らったかはわからないけど、警察に怒られた知り合いはいたそうです。まあそう、何でしたっけ、結構テレビなんかでもね、その未成年の飲酒を補導してる的なやつとかもあったりはしましたからね。
うん、
なお罰則が課せられるのは、本人ではなく飲ませた人。ほうほうほう、やっぱそうなるんですね。はい、まあね、まあでもそのお酒とタバコはね、あのたしなむ程度っていうのが理想なのかもしれませんけどね。まあ酒飲まねんでやってらんねえよってことなんかもありますしね。うん、ありますね、あります。はい、
no.
はい、では サンミッシェルさんからいただきました、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ここだけの話、
うん、
ほう、変態って言ってるけど、HR さんってどちらかというと常識人寄りだと思うの、私だけでしょうか。アリスさん、今日さ、今日あの、うん、俺が懺悔室で語ろうと思ってた、ネタ1個紹介していいですか。
はい、
はい、あの変態って、思われね、あの常識人って思われてるらしいんですが、あのね、ある私がね、好きな VTuber さんがいらっしゃるんですが、
うん、
その方が、まあ、本人のその缶バッジを販売しておりました。缶バッジグッズ、
うん、
ね、
うんうんうん、
はい、でその缶バッジ、その、まあ、お顔が映ったりとか全身が映ったりとかそういったのが多いんですが、その中でですね、そのその缶バッジの中で、なんとなんと、そのね、VTuber さんお方のですね、足と手と首元だけが映ってるお手手と足セットっていうのがございまして、
お手手と足
と、首元だけが
映って
る、そうそうそう、首元だけが映ってる缶バッジ で他のはねその全身が映ってたりその顔のアップが映ってたりとかいろんな顔のね、やつなんですが、そのお手手と足と、まあ、手先とあの足と首元だけが映ってるセットがあったんですよね。
それは、はい、どこかにつけて歩くものなの？
いや、まあ、それをね、ちょっと私、ちょっと買っちゃいましてですね。
買ったのか。
買っちゃいましてね、これね。
で、買ってどうするの？
いや、別にどうすることもないですけど。
どこに、カバンにつける？
いや、あの、今、あの、お家に飾っておりますが、あ、これ、
それはさ、
はいはい。
それカバンとかにいっぱいつけて、はい、板バッグってものになるのかな？
あ、いやいや、まあ、なんかわかんないですけどね。あのちょっと私 の, あの変態エピソードの一つか、変態っていうか、まあ、エピソードの一つ、
変態エピソードって今言った
なのかなって思うんですけど、いかがでしょう。常識人、まあまあまあ常識人かなって感じですかね。
ていうか、よくその缶バッジを作ることになったね。
いや、まあ、まあ確かにそうです。そういやそうですけどね。
HR さんがさ、
はい、
自分のさ、例えばバンダナの先っちょ缶バッジとかさ、
はい、はいはいはい、
HRR の変、あの、バーチャルのところの変態のところのアップの缶バッジとかさ、はい、どう、は
い、需要ある？
あるかもよ。
あるかも。なるほど。まあ、確かにお手手の先とか需要あったわけですからね。
そう。HR さんのお手手の先は多分はバーチャルなんで、
はい、
あれ、ちょっと変わらないんだけど、うん、ちょっとバンダナの先っちょとかさ。
バンダナの先っちょとかね。
顎ひげだけとか。
顎ひげだけとかね。
緑の T シャツの端っこだけとか
ね。
どうですか。
そういうのをね、あの、買ったら間違いなく私は変態と、認定してもいいかなとは思った
り。レイブンズナイト缶バッジっていうのどう。
レイブンズナイト缶バッジを作ってみたいですよね。さあ、というわけでですね、そう、あの、意外と常識人寄りかなとは思ってたりするらしいんですが、まあ私はね、多分ね、何でしたっけ、常識人なのだと思います。キリ、
あ、今自分でもう言っちゃった。
はい、というわけで、コメントで来てるやつをいくつか紹介していきたいと思います。
はい、
ラフォーシャンさんからいただいております。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ここだけの話、中国語検定一級しれっとギリギリ落ちました。悲しかった。
うわー、ギリギリ落ちたのか。
落ちたのか。いや、でも一級ってすごいですよね。
うん、一級って何級まであるの？
普通は一級は一番上じゃないですか、多分。
そっか、すごいね。
ね、何でしたっけ、一級持ってたら通訳とかいけるんじゃないですかね、普通に。
すごい。なんかさ、中国語は発音が6つあるんで、
はい、はいはいはい、
大変っていうか、それを発音するのも覚えるのも大変そうな気がして。
ほうほうほうほうほうほうほう。
私はってだけで、おしみたいな。
はいはいはい。
もうなんか、
何でしたっけ、中国語って、うん、結構そのニュアンスとかで発音が変わるので、声が大きくなりがちらしいですね。
そうなの？
そうそうそうそうそう。
ちょっとじゃあなんか怒ってるようにも聞こえちゃう。
だから、ハキハキはっきりと喋らないと通じないこともあるので、まあなんか結構全体的にその声が大きくなりがちみたいな感じの。
結構難しい。
はい。はい、
でもさ、
はい、
僕聞き心地が怖いのが挑戦かな。
ああ、まあそうですよね。
なんかよく演説とかしてるの聞くと、なんかすごく怒ってるように聞こえる。
はいはいはい。なるほどね。もうラフオーシャンさんは英検みたいなもんで、英語はいけるので3カ国語の通訳を狙ってるそうです。うわー、すげー。
どうやったらそうやって言語を覚えられるのかを知りたい。
私はもう日本語もまともに喋れないですからね。
僕も日本語怪しいから。
はい、まあラブオーシャンさんはね、名は体を呈しますよ。で、HHH さん、H 増えたんね。はい、では続いてもう一つコメント、カタリア最長さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ここだけの話、 ツイキャスのグレーゾーン的なことがいくつかあって、まあ、楽曲を流すなど、自分もちょっと触れていたのですが、よく考えたら本来はしかと注意されるべきで、公式含め誰からも注意を受けていなかったことを今更ながら不思議に思いました。最近有名な絵師様方が次々と無断転載の被害を受けているのを見て、あ、こういうことなんだと思うようになり、過去の配信を順次削除することに、今回の一件で反省しましたということではございますが、まあ、でもあのあれですよね、 YouTube とかは、うん、確か何でしたっけ、
無料の音楽公開、
無料の音楽もそうですし、著作権関連何でしたっけ、完全にダメだよってやつもあれば、楽曲を使った、まあ、例えば歌ってみたとか、そういった楽曲を使ってみた場合、その制作者の方にその広告費が行くような感じのシステムができているんですよ。そうなので、そういったんで、梱包契約してるやつで使って OK なものもあれば、本人以外は絶対使っちゃダメですよっていう楽曲なんかもありますので、そうなので、例えばその歌ってみたとかでカバー曲を歌ったりするじゃないですか。
うん。
だから、いわゆる、著作権関連、この曲はこの方の曲ですよねみたいなことがあって、で、それだったら、まあ、それを、OK とか、その通りですってやったら、まあ、例えば、その配信で広告とかが入って、その収益が出たりするじゃないですか。
うん。
だその収益は、その、著作権を持ってる、楽曲を持ってる人に行くようになるんですよ。
それはちょっといいシステムだね。
そうそうそうそうそう。なので、そういう、その、何でしたっけ、梱包契約をしてるサイトでやるのは OK ですけど、Twitter には一応そういった仕組みがないので、まあ、ちょっとその辺は気をつけないといけないな、みたいな感じでございます。なのでね、まあ、そういうの、楽曲とかに関しましては、その YouTube に、載せて、それをツイッターにリンク貼るとか、あとはあれですよね、確か何秒以内的なやつはあったんですよね、確か。
え、そんな3秒ルール？
そうそうそう、確か何でしたっけ、何秒以内ならセーフ的なのもあったはずなので、まあ、ちょっとその辺はね、ちょっと、確認しつつ。
そんなのあったの？
そうそうそうそうそう。なので、確か楽曲使用、何秒までなら OK だったかな、
5秒ぐらいかな、僕としては。
そう、まあそういったもあるっぽいですけどね、ですです。なのであとはその何でしたっけ、他の音楽配信の宣伝をするために45秒以内で音楽を聴けるようにするとか、まあジャスラックとかはそういったのが基準があったりとか、
なんかジャスラック、
あ、違うわ、なんかまあその辺のね、ちょっとこれはごめんなさい、私これ今の45秒以内はダメ、免除に対象にならない主張の例でついてるんで、でもなんか免除に対象になる例とかもありますので、そうなので、その辺もね、ちょっと要確認ですね。そうですです。
もうそれは知らなかったよ。
なので、まあ、その辺はね、ちょっとよく要確認ですです。なのであとはあれですね、まあ、気をつけて今やってくださいっていう感じです。はい、ラフオーシャンさんがね、配信でバリバリ著作権の BGM つけた時、一回著作権で配信消し飛ばされたことあったわ。
うわ、
そうなんですよね。
実際あるんだね。
実際あります。なのでちょっと気をつけないといけないのは、例えばその何でしたっけ、裏でテレビをつけながら配信しててとかね、
そういったとか、
そういったもあります。そのテレビの音声がマイクに入ってみたいなとかね、 でも、ちゃんと使っていいですよって明言してるところから利用させていただいてって感じです。で、伊達五十嵐さんも YouTube での楽曲を収益化すると便利なんですが、相手の配信の収益が発生した、しなくなるので、紹介をお願いした時に結構迷惑かけちゃったりするんですっていうことでですね、そう、伊達五十嵐さんもね、楽曲いろいろとやってるんですが、YouTube で、登録してるとさ、伊達さんの、楽曲を例えばレイブンズナイトで、過去も何回か紹介したじゃないですか、それ紹介した時にこの楽曲使われてますよみたいなの警告みたいなのが YouTube から来ちゃうんですよね。イエスです。お、ラフオーちゃんさんが
自分のでもやっぱりなっちゃう、
そう、ね、そうなんですよ
ね、漫画家と同じだな
ですね。ラフオーシャンさんがここだけの話、エルデンリングでスパチャをもらいながら配信しているところに規約を貼り付ける仕事をしていましたそう、エルデンリング、フロムソフトウェアのゲームは何でしたっけ、ゲームによる配信で、収益を発生しちゃダメなんですよ。
え、
そうだから、フロムソフトウェア、例えばエルデンリングとかアーマードカーのゲームをプレイしているときは、広告をオフにして、あとスパチャとかそういったのもオフにしないといけないんです。
あ、なるほどなるほど、
はい、ですです。なのでその辺はね、でゲームによってはそれもオンなゲームもあります。オンで OK なゲームもありますんで、そう、そういったその辺もね、ちゃんと、ゲームの配信するときなんかも気をつけないといけないのが、その配信自体が OK なやつとかアウトなやつとかもありますんでね。ちなみに何だったかな、某ディズニーさんが提供している、なんかディズニーキャラが出てくる、動物の森みたいなゲームがあるんですが、それね、設定で配信者モードっていうのがあるんですよ。そう。で、配信者モード、配信モードにすると、いわゆるその著作権に引っかかるような BGM が流れなくなるんです。別の BGM に変えられるんですよ。
あ、すごいね。
勝手に変えてくれるんです、そのディズニーのゲーム。
すごいね。
すごいでしょ、それ。
まるで。
はい。
銀魂が発売されるとき、いろんなものがいろいろ改変される
ような
、
そんな
感じ。すごい。はい、
なのでね、そう、ディズニーのそのゲーム、配信 OK のゲームとかでは、その、BGM、ね、著作権に引っかかりそうな BGM を流れないように、そのゲーム内で配信モードにすると、それをね、ちゃんとオフにしてくれるっていうのがあったりしました。です。ラゴンシャンさんもおっしゃるように、ガイドライン確認しないで配信する人が多くなってきたよねっていうことではございますが、そう、配信とかのね、ゲーム規約とかガイドラインとかしっかり目を通した上で配信しないと、痛み、YouTube なんかでは痛みますよっていうことなのでね、気をつけてください。特にね、著作権違反とかで、逮捕された例もございますのでね、ちょっとその辺は、しっかり気をつけながら、我々もね、やっていかないといかないと思いますからね。はい、というわけで次行ってみましょう。泉式部さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
投稿かり MC リスナーの皆様こんばんは、泉式部でございます。どうもこんばんは。
こんばんはです。
ここだけの話、家族に内緒でこっそり約40万円のミラーレス一眼レフカメラを買いました。40万は高いな
すごい。
多分家族にバレたら怒られるので、でもね、4000万画素の写真はめっちゃ美しいんですよ。趣味の写真がはかどりそうです。嬉しいです。ちょっと待って、40万だったら、普通、ミラーレスじゃなくて、普通の一眼買おうやって思ったりするのは、
ミラーレスというのはどんなことですか？
ミラーレス一眼レフカメラっていうのはですね、
反射する中にミラーが入ってない
の？入ってないんです。はい。
はあ、
そう、普通の一眼レフカメラって、ミラーに映ってる映像を、何でしたっけ、見ながら撮影する形になるんですが、そのミラーレス一眼レフカメラっていうのは、いわゆる普通のデジカメ方式ですね。液晶画面に映ってる映像を見ながら撮影する。で、一眼レフなので、レンズの部分は取り替えとかそういった。
そんなアナログのがあるの？
アナログじゃないです。逆に超デジタルです。
うん、だからさ、
はい。
その、ほら、ミラーを、はい、ミラーがあってこその、はい、なんかこう、
一眼レフカメラ、ね、
うんうんうん、
その最近のそのミラーがある一眼レフカメラも ミラーをファインダーを覗かないモードを設定できますからね。
あ、そうなの？
そうですよ。
へえ。
ファインダー覗かないモードもありますんでね。そうなので、
うん、はい。話脱線してもいいかな？
あ、どうぞどうぞ。
あのさ、はい、僕最近その iPad が欲しいって思ってたじゃないですか。
はいはいはい。
それでいろいろ調べてたら、
はい、
あの液晶がね、
はい、
有機液晶みたいのがあるんです
よ。有機 LE、 有機
EL、 そうそうそう、
はいはいはい、
有機 EL、 なんだろうなって思ったの、すごく気になったの。
はい。
生き物入ってんのかなって
。いやいやいやいやいやいや
いや。いや、でも実際生き物ですよ。
まあね、炭素が入った化合物の、有機物が入った、
そう、有機物、無機物じゃないんだよ、有機物だよ。
はい。
もう生き物ですよ。
ほうほうほうほうほうほうほう。
やばいって思ったよ。
なるほど。
とうとう生き物機械の中入っちゃったんかって思って、
はい、
だけど画面焼けがあるとか、うん、でそれを対策の何とかがあるとかいろいろ見たけど、
はい、
僕もしはもしも自分が液晶のね、
うん、
一粒の中に僕が組み込まれてしまったらって思ったら怖いなって思って。
まあまあまあまあ、確かにね。
ね、そう思わない？はい、なんか電気通されてさ、はい、うわーって色発するわけですよ。
いやまあ確かにね。
いやちょっとさ、僕その有機物にならなくてよかったなってすごく思ってるの。ちょっと想像力豊かすぎたかな。
いや想像力豊かすぎたね、それは確かに。
そっか、でもすごい怖いことだと思ったんだよ。
いやまあ確かにね。まああの有機 EL に関しましては、まあ、LED とよく似てる仕組みっちゃ仕組みねかなって思ったりもしますけどね。まあその辺はね。
いや怖い
よ。有機 EL はバックライトが必要とないのでね、簡単にはできるんですが、まあ、現状の技術だと画面焼けとかがまだ、課題になってるったりするらしいです。
そうなの、もうびっくりだよ。
はい。で、40万よくバレずに買えたわっていうことではございますが、自分の口座の隠し絵作りを使って、でまあで、最近のカメラメーカーの主力製品はミラーレス一眼レフカメラに、そうそうそう、最近はまあミラーレス化してること、まあ何でしたっけ、駆動部がね少なくなりますので、故障とかですね、そういった問題とかがミラーレスの方ができにくいっていうのがあるんですよね。一眼レフミラー、普通の一眼レフカメラはそのミラー の、 その上下作業運動っていうのがものすごい超高速で行われるので、
うん、
やはりその駆動する部分がちょっと故障したりとか、当然そのミラーを設置するスペースとか、あとファインダーのスペースとかを余分に作らないといけないので、まあ、コストも高くなりますし、仕組みも難しくなってっていうことはありますけど、まあカシャンってパシャって押したあのミラーが動く感覚っていうのもね、やっぱり味わいたいなって思ったりはしますけどね。はい、では次行ってみたいと思います。あ、そうそうそう、先月京都市内の高級ホテルで泉の写真の個展をさせてもらう機会がありました。おお、
なんかすごくない？
大木の方に泉の写真作品を鑑賞していただき、お褒めの言葉をたくさん頂戴しました。毎日頑張って生きていればいいことあるね。すごいですね。
すごい、個展とかすごい、やばい。
はい、普通の一眼レフカメラはもう販売終了しております。え、そうなの？
え、そうなの？じゃあ今一眼レフカメラって、
はい。
中古のしか手に入らないってこと？
ほうほうほうほうほうほうほうほうほう。
ちょっとレア度上がる？
いや、でもどうなんでしょう？普通にニコンとかの D6 とかはミラーレスじゃなくて普通の一眼レフですよね、確か。
そうなの？
D6 とかは。まだあるとは、まだあるはず。
ライカとかは？
ライカは知らない。ライカは知らないですけど、そう、ニコンの D6 とか、D850 とか D7500 とか、このあたりは確か普通の一眼レフのはず。もう、あるものだけなのかな？生産も終了してるかもしれないけど、まあまあとりあえず、次読んでいきたいと思います。
はい、
はい、スリンさんが有機物はジアミンや アントラセン金属なんたら
そう、ね、書いてあった、うん、
はい、そう、パナソニックのホームページより抜粋なるほどありがとうございます。
でも有機物でね検索すると、はい、結構身近なものも有機物だったりしてちょっとびっくりすること
もある。まあまあまあそうですよね、何でもかんでもこう有機物ね、
うん、
そのうち有機コンピューターとか出てくるかもしれませんしね。
僕はコンピューターにはなりたくない。
はい、では、椿さんからいただきました、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ここだけの話、うちはバスケ部でした、うん、バスケのリングにバスケットボールががっつりはまる、あれよくあるよな。あと体育館の天井にあるバレーボールありすぎな件について。
あの挟まってるんだ。
そう、あ、そういえばバスケットボールといえばですね、
うん、
うちの小学校のあの体育館にあるバスケットボールのゴールが妙に高かったっす。
背丈が？
そう、あの多分ね、大人サイズだったと思うんですけど、
うん、
結構その小学校とかのバスケットボールのゴールって低めに設定され作られてたりする ところもあるんですが、
うん、
めちゃめちゃ高かったですね、はい、
大人用、
うん、大人用で、あれですよ、天井に吊り下げられてるやつが降りてくるみたいな、ハーフサイズとフルサイズみたいな感じでね。そう、フルサイズ、体育館をフルに使ったバスケットコートにしようと思ったら、天井に折りたたまれて設置されてるバスケットゴールが上からコイーンって降りてくるんですよ。
かっこいい。
はい。
じゃあ普段は邪魔にならないように
上に、持ち上がってます。
へぇー。
そう、だからそれが降りてきたら、その、いわゆる壇上が隠れちゃうんですよ。うん、壇上の、校長先生が話する壇上の、あっこの前にバスケットゴールがバーン来るんで。
面白い。
はい、では続いて、カタリア最小さんから、お代わりいただいております、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ここだけの話、今日から YouTube での配信を再開したのは良いのですが、画面はかくつくわ、ちょくちょく停止するわ、まるで見るに耐えない配信になってしまい、途中で配信を終了する流れ、お、配信テストをやっておけばよかったなと後悔しました。基本スケール 1920×1080、 解像度 1920×1080 はさすがにエンコード負荷が大きすぎたかなと、まだまだ OBS を使いこなせる未来が見えません。そう、レイヴンズナイトはですね、1280×1024 で、じゃあ 1280×720 で配信してるんですが、アーマードコアとかタルコフの配信なんかは、フルスクリーンでフル HD で配信を行っております。そう、もしね、何でしたっけ、そのフル HD、 まあ私のアーマードコアとかタルコフの配信を見ていただいて、まあそれで問題ないようでしたら、そちらの配信の設定とかをですね、ご案内させていただくこともできますので、まあよかったらですね、ご連絡いただければと思います。というわけで、最小さんはどうやら配信者をされてるらしいんでね、まあよかったらこちらでも宣伝していただいて OK ですよ。うちの配信はですね、自分のサイトの宣伝とかも OK でございますので、ただ他の人のねサイトとか、宣伝をする場合は本人の許可を取ってからよろしくお願いいたします。
もしくはゲストで来るっていうこともあるよ。
そうですね、はい、デジタルの一眼レフはあるけど、アナログの一眼レフ、アナログ一眼レフはさすがにもうないのかな、多分。
おお、ないの？
ね、ね、スリンさんが天井にマッチョが挟まってるゲームとかもあるよね。そうなんです、天井にマッチョがなぜか挟まってる。
一体何のゲームですかそれ。
いやいや、何でしたっけ、ほら天井にバスケットボール、いや、バレーボールがよく挟まってると思うんですけど、あれみたいにね、その天井にねマッチョが挟まってることもまああるんですよ。
いや、まああるって、そんな普通みたいに。
そう、でそのマッチョ、挟まってるマッチョにね、ボールを当てて落とすっていうね、そういうゲームがあったりします。
何それ。
あ、今度は
怖い。
今度一緒にやりますか。
いやいやいやいや、何それ怖い。
怖いというか面白いゲームです。はい、はい、泉さんが私が好きなカメラメーカーの話です。あ、なるほどね。そう、泉さんが好きなカメラメーカーではもう普通の一眼レフカメラは終了しちゃった。うわ、それは残念だ。
一体どこのメーカーなんだろう
でしょうね。
うん、
そう、そういえばゲスト待ちから、ゲスト待ちからだいぶ経っているような。
ほう、
さあというわけでですね、ぽいぽいさん、じゃあ宣伝します。私がよく行く YouTuber のレイブンズナイトっていうのがあるんですけど、面白いのでぜひ見てください。なんなら今配信してます。そんなね、
ゲスト待ちというのは、
西条さんは確かね、以前そのゲストに出たいっていうお話をしてたと思います。確か。
あ、そうなのか。
そうそうそうそうそう。で、ゲストをね、何でしたっけ、来ていただく方をちょっと順番にね、消化していってるって感じのお話をしたとは思いますが、
うん、はい、気長にお待ちください、
気長にお待ちくださいとしか、言えないですございます。まあね、まあ、ちょっと最近はそのゲストにそのお声掛けさせていただく頻度がね、ちょっと減ってるんですよ。前は隔週とかでやってたんですが、ね、私自体のその配信の、あれもありますし、そのアリスさんが来ない時とかも
、
あったりなかったりしますんでね。はい。というわけでですね、続いて行ってみたいと思います。なお、このマッチョのゲーム、寿司を食べないと死ぬ人のゲームと同じタクシー。あ、そうなんですね。まあまあ、そんな感じはしますよね。ですです。はい、では続いて、掲示板行ってみたいと思います。ここだけの話さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
皆様、どうもお久しぶりです。ぽいことぽいです。ぽいぽいぽい。今宵のここだけの話。ほっ。ここだけの話、なんと HR さんはイケメン美形ショタなんです。
なんだって
。私は知っています。毎日3時までおじさんが知っているような用語をパソコンで調べていることを。私は知っています。可愛い声を隠すために毎日ボイストレーニングをしていることを。私は知っています。ほう、根拠もあります。HR さんはロボットが好きだ。これは小さい子供、いわゆるショタが好きなものと同じだ。別に子供でなくてもロボットは好きだ。しかし HR さんがショタである完璧な証拠が、それは流線形のエッチなロボットを見ると興奮するところである。むむ、俺は流線形よりもどっちかって言ったら角張ったゴツゴツした方が好きなんですけど、まあいいや。それは別にショタと特定するのには難しい証拠だろう。しかしよく考えてほしい。 HR さんの興奮仕様はとても可愛い男の子、いわゆるロマンを求める男の子そのものである。それは流線形だけではなく、ゴツゴツした排熱に滑らかな関節もだ。もちろん私も興奮できる。もちろん HR さんを子供と言っているわけではない。ショタは何歳になっても身長が何センチでも男の子として可愛ければショタなのだ。つまり HR さんはショタである。ここだけの話ね。そうか、俺ショタだったか。そうか、なるほど、
そうだったんだ
ね。ショタだったのかもしれませんね。
今度実際見てみたいですね。
ね、ラフォーシャンさんが ね、最近出たスーパーを運営するゲームは面白い。あ、スーパーを運営するゲームはね、私もちょっと知ってます。まだアーリーアクセスなのかな、アーリーアクセス中のゲームみたいではございますがね。俺はショタだ。
そんなしみじみと
ね。はい、まあね、でもその自身がショタだったらそれはそれでね、得をすることもあるかもしれないじゃないですか。なので、
どんな、
うん、いやいやいやいや、そらお姉さんとかに可愛がられる可能性もありますし、
う
ん、
なるほどなるほど。
もちろんあれでしょ、ちっちゃい女の子とキャッキャウフフしてても、おまわりさんこいつですって言われる確率も低くなるわけですからね。
なんか怖いこと話
しちゃう。いやいやいやいやいや。泉さんがロボに、性的興奮を覚えるのか、いろんな趣味がありますな。うん、なるほど。はい、X さんがね、男の人は何歳になっても少年の心を忘れないというものらしいですからね。まあまあまあ、そうですよね。
でもさ、
はい、
いい加減その少年やめろよってこともあるよね。
まあまあまあまあ。まあね、 いやそういう意味だったらね、私なんかもういい加減少年、ね、ロボットゲームに興奮するのやめろやって言われたらそれまでになっちゃいますけどね。
いや
はい、はい、では続いてマシュマロも来てます。読んでいきたいと思います。
うん、
エンジェルさん、アリスさん、リスナーの皆さん、こんばんは。どうも
こんばんは。
今日のお題のここだけの話ですが、昔とあるアニメ雑誌の編集さんと仲良くなり、そこから、紙面の構成の相談などや投稿の優遇を受けていた時期があり、なおかつ副編集長さんに痛く気に入っていただいたのか、その雑誌のイベントでは優遇的にハガキを用意していただいたり、当時の推し声優さんへのプレゼントは副編集長さん自ら手渡してくださることを約束してくださってました。ほうほうほうほう。帰りに持っているのを確認しています。一昔前の話ですが、ちょっとしたことで面白いことにつながったなと思いました。ここだけの話ですが、何気に全世界に配信されてるのだったと思いました。ほうほうほう。MC の2人もひょんなことでつながり、ここだけの話はございますか。寒い日が続いておりますが、お体にお気をつけてくださいねということでございますが、
うん、
人と人とのつながりはね、いやここだけの話、
うん、
言えないです。これは
なったよ。
これは
気になるな。まあ、僕もさ、
はい、
なんか昔母がさ、
はいはいはい、
リンリンの会っていう会に入ってたんですよ。
ほうほうほうほう。
隣隣って書くんですけど、
はい、
でその会に入ってて、
はい、
結構有名人の方とか、
はいはいはいはい、
もう いらっしゃって、うん、ドクター中松さんとか結構いろんな人の名前も聞いたりもしたし、はい、母のお友達はちょっとなんだろう、歌手の追っかけ、
はい、
追っかけが行き過ぎちゃって、
はい、
その歌手のためにパーティー開いちゃったりとか、
はいはいはい、
もうなんかどえらいことになってたらしいんだけど、でまあその方は借金してまでそのイベントやってしまったりとか、
はあはあはあはあはあ、
ちょっと、うん、そこまで入っちゃうと大変なことになるんだなとかさ、
はい、
で僕の友達に至ってはさ、
はい、
有名な洋服屋さんのメーカーさんの、実は親戚がそのメーカーさんの、大元だったりとか、ちゃんと名字が同じだったりとか、びっくりしたりとかさ。まあ、ね、やっぱり、この人のこの人のつながりがあるけど、
うん、
友達の知り合いとか。
いや、だから、よく聞くのが、知り合いの知り合いの知り合いまで行くと、ハイパー有名人と繋がってるってことがよくありますからね。
あるよね。あるよね。
そうなんですよ。
すごいと思うよね。
ね。そう。私の知り合いの知り合いの知り合いとかになると、すごい、うん、すごいところに行きますからね。
そうだよね、そうだよね。
すっごいところに行っちゃいますね。だって私の先生のその歌の先生なん、歌の先生、まあ一個嫉妬なりじゃないですか、でしょ、
うん、
でその歌の先生はその昔ね、某 FM レボリューションのボーカルの方を教えたことがある
すごい。
でもう二つの先でそこでしょ。
でそ
っ
から
先行くともっとすごいことになるでしょこれ。
そうだよね。でも僕もさ、
はい、
よく考えたら友達がさ、
うんうんうん、
クジャク王っていう昔漫画あったんだけど、
はいはいはい、
あれの漫画家さんのアシスタント行ってたりとかさ、
はあはあはあはあ、
まあ、僕自身も一日だけマヤミネオさんのアシスタント行ったりとかさ、
そうだからアリスさんも言ったら、うん、私の知り合いアリスさんで、アリスさんの昔ね、漫画家さんで、漫画家さんの知り合いってなったらすごいとこまで行っちゃいますよね。
そうだよね。
のだから2つ先の知り合いっていうのは結構えぐいところまで行くっていうね。
僕の後輩が実は恐怖漫画の有名な作家さんとかね。
なるほどね。
うん、
そうだからそのまあね、私の知り合いの方にね、その書籍化もしてるナノ小説の作者さんとかもいらっしゃいますしね。
すごいよね。
はい、とかあと何でしたっけ、私の昔のね、 鉄器やってた時代の知り合いなんかにはちょっとした有名な、ね、エロ漫画家さんがいたりとかね
すごい、
はい、まあ、そんなこともあったりはしますけどね。はい、カタリア最初のさんがここだけの話ではございますが、シチュエーションボイス、かっこ略して失望に抵抗を持つ人と持たない人の差が自分の周りで結構目立っているように感じます。ほうほうほう。読ませるのは好きだけど読むのは嫌だという人も僕にはよくわからないのですが、失望を読ませるイコール自分も失望を読みたいではないのが気にかかっていたり、
失望？
失望を読ませるイコール自分も読みたいではないのが気にかかっていたり、ほう、逆もしかりが通用しない案件の一つなのでしょうか。失望に抵抗がある理由をよく知らない自分がいます。
ごめん、失望って何？
シチュエーションボイスっていうのがございまして、
あ、
そう、あるシーンを再現して、何でしたっけ、そのシチュエーションに対する演技を行ったりとかっていう部分、うん、これはね正直何でしたっけ、めっちゃ単純な話です、
うん、
演技とか演劇とか演じることが好きな人と苦手な人がいるのと一緒です。
そうだね。
そう、
あと演じる方が好きな人と聞く方が好きな人とね。
そうそうそうそうそう。で、やってほしい、読ませたいって言うたら脚本を書くのは好きだけど自身がその脚本を演じるのは嫌いっていう人もいらっしゃいますし、
うん、そうだね、誰かにやってほしいとかね。
そうそうそうそうそう。だから多分そこじゃないですかね。失望を読ませるイコール自分も失望を読みたいではないっていう部分に関しましては、そのいわゆる脚本家が演者にやってはほしいけど自分ではやりませんっていう部分なのではないかなとは思ったりしますけどね。
もう僕はバンバンやりたい方なんで。
失望？
そうそう、あれです、声真似ほらやる身としては、
はいはい
はい、うん、結局声真似ってことはそのキャラクターの演、ね、演じるっていうことなんで。
そう、
うん、
であとはあれですね、その声真似に関してもなんか好きな人と苦手な人がいらっしゃいますよね。
まあそうね、まあそうね、まあどんな世界でもそうですよ。 BL が好きとか、
そう、
リショタが好きとかさ、まあみんなそれは個人個人の趣味なんでね。
なのでね、まあいろんな、世の中いろんな人がいはりますんで。
そうだ、いはりますんだ。
いはりますんで、まあそういうのもあんねんやっていうことでですね、まあそういった部分も尊重してあげるのがいいのではないかなって思ってたり。
そっとしておくのがいいと思うよ。
そうですよね。
足つった。
ちなみに私はモノマネが苦手でございます。
苦手？
シチュエーションボイスはいいんですけど、その何々のもの真似してみたいなことを言われると、だいぶ抵抗感があります、私は。
モノマネか。
うん。モノマネとか声真似とかが、できない人間、うん、苦手な人間なので。
うん。
そう、
されるのは大丈夫？
私自身の真似をされるのはですか？
誰かが誰かの声真似とか。
あ、それは別に大丈夫です。
うん、うん。
し、私の真似をされるのも問題ないです。
うん。うん、
ぜひやってくれ、みたいな。
エイティアさんの真似って難しくない？
まあ、何でしたっけ、声真似とかじゃなくてさ、例えばその、うん、ゲーム内のキャラクターの偽エイチャルが現れたりとかっていうの。
うん。
そういったのは私は、逆に面白いと捉えて、本物と、どっちが本物か決めてやるみたいな感じのノリでできるんですけど、まあ、逆にそれが苦手って方もいらっしゃるんですよね。
う
ん、
そうね、僕苦手な方だけど。
アリスさんは、そう。
なんでかっていうと、
はいはいはい。
僕がそこに入れない、いないから。
で、
うん、入れる世界であれば、
うん。
できるんだけど。
まあ、でもあれですよね。逆に言ったら私も私の名前を語って何、うん、でしたっけ、いわゆる他のところで嵐プレイとかやられるとそれはさすがに困りますけどね。
まあそりゃそうだけど
ね。だからそういったまあいわゆるボーダーラインっていうのはまあ人ボーダーラインに関しましては人それぞれありますんでね。まあその辺の基準っていうのはねみんな気をつけながら喋っていただければと思います。その、うん、何でしたっけ、配信のコメントに関しましても、まあうちは基本的に何でしたっけ、もう大体ウェルカムみたいな感じにしてるんで、わざわざね、概要欄に記載したり
はしてないんですが、まあ、配信者とかにはね一応注意喚起として、そのいろん、まあ、VTuber さんなんかは特にね、概要欄にこれこれこういうのやめてくださいみたいなのが書かれてたりしますから、まあ、そういったのもしっかり読みつつですね、いろんなところでコメントとかしていただくのがいいのではないかなって思ったりはしておりますけどね。泉さんが、そうそうここだけの話、エロ漫画を読むのも20歳でやめました。大人になったらリアル女性が好きになりました。
おお、なんだかそれは大人だなって思った。
それは大人か、いや、うん、どっちだろう。
だってさ、はい、まあ、ずっとほら、うん、ね、そういうものに、アイテムに向かうよりは、
うん、
まあ実際で恋愛したりとかさ、
はいはいはい、
それはもう大人の階段ではないかと。
まあ、ここでちょっと私、あのちょっとした、先ほどあった変態発言したいと思いますが、私2次元でも3次元でもどっちでもいけます。はい、
何がいけるんですか。
え、2次元でも3次元でもどっちでも、これ以上は YouTube の規約に引っかかるんで言えません。
何ということでしょう。
はい、ということでございます。なお概要欄を読まずにやりたい放題やる人もいる模様。うん、その通りでございます。そう、そういう時に、そっとバンをするのもそうですし、そういった方をきっちり裁ける。私はどっちかって言ったらね、そのなんかいろいろとね、言ってくる方に関しましては裁けるような人間になりたいと思ってたりしております。そうそうそうそうそうそう。まあ、でもその辺はね、その人それぞれのスタンスだと思いますのでね、何でしたっけ、ブロックされたりとかバンされたら、それはね、自分がやらかしたんではないかなということをね、ちゃんと身をもって、それをあのね、ツイッターなんかで誰々ちゃんにブロックされたとかって恨みつ、ま、つらみ言うのもナンセンスな話ですんでね、まあ、その辺は、うんうん、あれしていただければ、
まず自分を見直そうってやつだね。
そうそうそうそうそうそう。なので気をつけてくださいって感じです。引っかかる事柄なのか、何が引っかかるんだろう。
え、
いやいやいや、その最初さんが引っかかる事柄なのかっていうより、どれに対して引っかかる事柄なのかがちょっと分かんなかったりはするかな。まあいいや、そんな話は、置いておきましょう。うん、エロ漫画、私はまああのね、まあ2時でも3時でもいけます。あ、そう、 YouTube の何かに引っかかるっていう、そうそうそう、 YouTube の何かに引っかかるのは、あ、そこか、
なんかそこね、うん、あれだよね、どっかの動画ではさ、はい、トトロの歌をさ、
はい、
どうすれば引っかからない程度でアップできるかみたいな、はい、
あ、そうですね、著作権、
あれは面白かったけど、脱
法トトロとかね。
めちゃめちゃもうトトロじゃないけどトトロ
だって。HR さんのこれ以上言うとの案件、うん、そうですね、これ以上言うとに関しましては、まあまあまあ、別にね、引っかからないかもしれませんが、まあ、R18 の話になりそうなので、アリスさん
自重したところです。
自重したところです。アリスさんがいる前なのでね、自重しておきましょうっていうことで、
僕のいる前なのか。
え、うん、そうよ。
あれ、
え、いやいやいやい
や、4つ目よりも僕をいる前だからか。
いや、まあ、4つ目もだと思いますよ、うん、
そうだよ、
そう、4つ目もね、なのでね、その辺はその暴力的な単語とか性的な単語っていうのはね、比較的控えておいた方がいいのではないかなって個人的には思います。
暴力的な単語、
暴力的な単語、うん、そうそうそうそう、だから倒すとかやっつけるとかはいいんですけど、殺すはダメですからね。
なるほど。
だからうちのバトロワはコロコロするですからね、は
い、なるほどなるほど、
コロコロですからね。そんな感じでですね、掲示板見ていきましょう。お、地天使ケルムにも参加いただきました、ありがとうございます。
ありがとうございます。
皆様こんばんは。どうもこんばんは。
こんばんはです。
ここだけの話、自分の PC 内のソフト、正規品といえば正規品だが、入手がちょいとゴニョゴニョなものがあったりします。 OS はさすがに正規品ですが、
ということでございますが、まあね、あの今では、比較的減ってたりはしますけどね、やっぱりその何でしたっけ、アングラーなものっていうのはやっぱりいっぱいありますからね、昔からいっぱいありましたからね、
アングラ。
そうなのでね、まあ、そういったものに関しましては、皆さんね、ちゃんと正規品使いましょうみたいな感じでですね、はい、言うしかないですね、入手がちょいとゴニョゴニョなものはあったりするかもしれませんがね、そう、経済回しましょうね、ということでございます。はい、そんなこんなでですね、こんなもんかな、よいしょ、
うん、
です。お題のコーナーでございました。はい、では今から皆さんにコロッコロしたい、コロコロしてもらいたいと思います、うん、はい、YouTube で、コメントいただいた方、あなたのアバターが画面の下に登場しております。今からそのバトルアバター同士でバトルロイヤルを行っていただきます。最後まで生き残った方には、当配信で使える500分ズがプレゼント。なんだってーということではございますが、久しぶりに来たーということではございますけど、そう、毎回やっております。当配信では、基本的には配信の最後には必ずやっておりますのでね、いろんな配信あると思います。バトロワだけにも参、バコトロワだけでも参加しに来てください。というわけでですね、行ってみたいと思います。皆さん準備はよろしいでしょうか？今夜も役者が多いということでですね、バトラーコマンド入力したいと思います。いきますよ、3、2、1。あー、変化ミス、ポチッとな。入力しました。画面、皆さんが画面から消えました。上空から降ってきて、今日は結構人数多いぞ、戦闘スタート。さあ始まりました、東配信恒例のバトルロイヤルのお時間でございます。さあ体力ゲージは皆さんの頭の上にある緑のゲージが体力ゲージとなっております。さあ今日最後まで生き残るのは誰か、早速激しい戦いが、何戦が繰り広げられております。おっと、1名2名と戦闘不能。さあどんどん減っていってる、人がどんどん減っていってるが、体力的にはラデイガラシさんが現在半分以上残している。さあさあさあ、左の方には体力右残りの方がいっぱい、右側には結構残っている方がいるんですが、さあここで残り4人、残り4人、あっと、タデさん戦闘不能、残っているのは元囚人さんとさくらさん、ああさくらさん戦闘不能、アンドラスさんと元囚人さんとの一騎打ち、体力的には元囚人さんが若干有利か。さあ正面からの殴り合い、アンドラスさんと元囚人さんとの殴り合い、バックスタブを決める。さあアンドラスさんが若干有利か、おっと決まった、バックスタブを2回連続決めたアンドラスさんの勝利でございます。おめでとうございます。いやー、元囚人さん惜しかった。光線に入るタイミングでは元囚人さんの方が体力高かったんですが、バックスタブさん2連チャンで決めたアンドラスさんが逆転の勝利でございます。はい、というわけでエンディングです。はい、というわけで今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。久しぶりにね、アリスさんと一緒に、
ありがとうございました。
よかった。明日のセブンデイズトゥーダイはやるのかな？
ちょっとやりたいけど。
はい。
明日ね、僕学校行くんですよ。
ああ、なるほど。
もしかしてこの間みたいに死んでるかもしれない。
まあそうですね。なのでちょっと明日のセブンデイズトゥーダイ無双は、まああの木曜日の配信はですね、ちょっとアリスさんと一緒にやりたいなっていうのは私も結構ありますんでね。また、なんて言ったっけ、ちょっとどうなるかは、ギリギリまで分かりませんが、そちらをご了承いただければと思います、まあ、そんなわけでですね、今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。そして、私自身がですね、ちょっとあの金曜日の夜中から大阪に出発しますので、金土 日はちょっと配信お休みさせていただきます。あ、金曜日はちょっと早いタイミングでやめるけど、ちょろっとだけするかな、うん、みたいな感じで、わかんないですけどね。まあそんな感じで土日に関してはおそらく配信できないと思います。あらかじめご了承いただければと思います。というわけでですね、今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。まあ、
ありがとうございました。
何をしに行くかとかに関しましてはちょっと今の段階では言えませんが、来週とかでまあちらっとお話できるかなと思いますのでね、また楽しみにしていてください。というわけで、今日はこの辺で終了したいと思います。この放送をお送りしましたのは、画面向かって左、変態バーチャルライバー HRR と書いて HR と、
画面向かって右、バーチャルネットシスター胡蝶姫ことアリセラフィムでした。
この2人でお送りしました。また次の配信でお会いしましょう。今日はこの辺で See you next time。
おやすみなさーい。
おやすみ
なさーい。またねー。